107 桜 FM。 四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は呉服園の山の上の方でしたね。黒川古文化研究所というところへえっちらおっちらしんどい目をして上がっていきました。それだけの値打ちはあるんですよ。あそこはね、本当にね、ベランダから見た景色がとっても素晴らしい。大阪湾一望というふうな景色が見えますしね。そして中でやってらっしゃる展覧というのがね、もう本当に国宝級のものがずらりと並べられて、学芸員の方にお話を聞くとね、とっても楽しいんですね。まあそういうふうな秋の過ごし方もありますよ、皆さんにご提案をしたわけですが、今日はスタジオに、お客様を、ね、お招きしまして、芸術文化の営みの一つ、ご紹介しながらお話を聞いてまいります。今日おいでいただきましたのはスタジオでのお話ですが、西宮市吹奏楽連盟の理事長でいらっしゃって、実は学文中学校の教頭先生でいらっしゃるんですが、吹奏楽の総まとめ役とでも言うんですかね、池上達さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いをいたします。
よろしくお願いいたします。
西宮の吹奏楽のまとめ役を言いましたけど、西宮って本当にあの吹奏楽のとっても盛んな町でしょ、はい、音楽に出会う町西宮って言いますけど、その中でも特に吹奏楽もうどこででも聞けるでという感じですもんね、はいはい。まあ、それでその連盟の方の理事長をされているということですから、まあ会議もあるやろうし、あちこち出かけて相談にも乗らないかんしということでお忙しいでしょうけど
ね。
今日はあのその中でも11月の13日にアミティホールで開催されるブラスフェスティバル2016、はい、これに絞ったお話をちょっと聞いてみたいなと思ってまして、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。
11月13日、これはあの西宮市の吹奏楽の仲間がみんな集まると思ってもよろしいですか。
もう
そんなお祭りという、
はい、そうなんですね。
なるほど。
あの今年で9年目を迎えます。
9回、
はい、はい。まあ趣旨は西宮市吹奏楽のメッカ西宮と言われておりました。もう昔の徳津武史先生率いる今津中学校、
はい、
南広隆先生率いる上甲子園中学校、
そうですね、
そして関西学院大学、
はい、
西宮市吹、そして忘れてはならないのが鈴木先生率いる阪急小能楽隊、
そうです、
報徳学園のマーチングバンド、まあそういうバンドがもうキラキラしておった時代が
ありました。ちょっと名前聞いただけで、まああのバンド、はい、こんな音やったとかいうのがもう指より数えて、
そうですね、
いっぱい出てくるっていう、はい、そういう街ですよ、ね、
はい、
はい。
まあ、あの吹奏楽人口の方も今となれば各学校50人60人多いバンドで100人にも超えるバンドもありますけども、まあその9年前10年前、うん、まあ、震災以降、まあ、少し低迷をした時期もあった。
ああ、そうで、あ、やっぱり震災のね、はい、で活動できない時期が、
まあ、その前にはあのブラスフェスタといってね、西宮主催の音楽の、はい、その吹奏楽の催しが4年間ぐらいあったんですが、はい、まあ、ちょっと震災もあって途切れてしまったこともあり、はい、まあ、子どもたちの中にはちょっとこう技術的なこととか、
うん、
まあ、顧問の方もちょっと指導力の方も指導の方法もわからないような状況もあったのかなと思う時もありました。
なるほどね、うん、先生も入れ替わっていきますからね、うんうん、まあ、西宮の中学校高校といえばブラスバンドで言えばもう本当全国クラスの方々いっぱいあって、はい、先生方ももう立派な先生いっぱいいらっしゃってというような時代がありましたけど、はい、その頃ですね、バンドフェスタというのが西宮でかつて、
そうですね、平成3年から4年間3、4、5、6と、
あれも盛んないい催しでしたもんね、
は
い、
まあ、あれは東京構成運動オーケストラも来ていただいて、
あんなバンドが西宮に出て、はい、
本当に
びっくりしましたもんね。
それを西宮でやっていただいたことが我々にとったら誇りと喜びでございましたので、
は
い、もう超満員でしたね。本当に
本当そうでしたね、はい、それからしばらく、まあ、震災もありちょっと活動、そういうバンドフェスタっていうのはなかった、
はい、
で今度また復活され、
はい、まあ、一番はやっぱり子どもたちにもっと夢を持ってほしいとか、うん、楽器の良さをもっと知ってほしいとか、そして、まあ、教えてもらえる人がもっとおったらいいなとか、うん、いうようなことも市の方とも相談したりしてる中で、
はい、
このブラスフェストリー授業、まあ、クリニックをさせていただいております。
あ、そうですか、
はい、全パートの先生、うん、まあ、基本的には今大阪音楽大学の著名な先生方に講師として来ていただいて、まあ、11月、まあ、今回は12、13とさせていただくんですが、12日をクリニックで13日をコンサートという形でさせていただきます。
そうなんですか、うん、あのブラスフェスティバルというけれども1日目はクリニック中心、はい、な勉強中心
というな。そうなんですね。
そうです。
中学生高校生、まあ、3年生が引退をして次新しい代になった時の、うん、まあ、2年生がこのクリニックを受けて、うん、基礎基本の定着をしっかり図ろうと、で基礎基本の定着を図ることによって目から鱗のところをちゃんと学んで、うん、自分たちの楽器の、ね、良さ、楽器がもっと好きになってもらえるようにというような趣旨を持ってやっております。
3年生卒業していく、はい、送り出した後の組というような入れ替わりの時が11月ということなんですが、はいはい、そうですか。
でそのクリニックの中身はですね、やっぱり子どもたちが気づきが非常に多いので、
はい、
やっぱり教えてもらったことの価値が、はい、やっぱりレベルといいますか、はあ、子どもたちが主体的にできるようになっていったのも事実ですの で、 でそれを今度2月にも改めてもう一度振り返りをさせていただいて、うん、4月にはその子たちがパートリーダーになっておるはずですの で、はい、 そ、 ですね、その子らがまた新しい新入生を教える側になると、あ、まあ、そういうようなところでの繰り返しがね、レベルのアップにつながっていくんじゃないかと、
アカデミックになっていきます。
いやいや、でもそれはもう、あ、音楽大学の先生方のご協力がないと絶対できていなかったことでございます。
そうですか、
はい、
まあ、一発打撃の単なるいわゆるイベント的な行事ではなくて、
はい、
こうずっと将来へ渡って、
ね、
効果が持続していくための、
はい、
あの授業ということになりますね、はい。
でまあ、そのクリニックを受けたことによってその、はい、日曜日にあるその13日ですね、はい、コンサートにもそのクリニックで課題曲を、うん、習った子で選抜をしていただいて、
うん、
指導者の方もクリニックを受けますので、そのクリニックを受けた曲をですね披露させていただくというようなことも今計画をずっとしておるところでございます。だからまあ、見ず知らない子どもたちのつながりが音楽でつながり、そして音楽の喜びですね、味わい、そして先生方も指導していただいたことがね、はい、身になってコンサートで花が咲くというようなことになりますので、それは一つの吹奏楽の楽しさとかいうふうに発展しているというふうに思っております。
僕らはもう演奏を聴くだけの方ですので、うん、こうどんなプログラムで演奏されるのかというのを楽しみに聞こうと思ってましたけど、うん、今のお話でそのクリニックなものすごい大事なことなんや。
そうですね、
ね、連盟としたらクリニックもすごい大事にしたはんねやという、
入ってきた子たちがやっぱりやってよかったなというのは、うん、やっぱり吹ける喜びがより一層増していくこと、それが高校生になった時もやりたい自分になり、かつ、うん、まあ、大学や社会人になっても続けていってほしいという生涯教育にもつながっていくことではないかなというふうに思っておりますね。
ちなみにそのクリニックで教えていただける種目といいますか、どんな種目をしていただけるんでしょうか。
あ、種目といいますか、あの 楽器
ですね。
そうですね、はい、楽器、まあ、フルート、オーボエ、
フルート、オーボエ、
クラリネット、
はい、
でファゴット、
はい、
木管楽器、あとサックスですね。
サックス
もあの種類に分けてクリニックをしていただいて4つありますけどもね。あとトランペット、トロンボーン、ホルン、
はい、
ユーフォニウム、チューバー、はい、ゲンバス、パーカッションと、まあ今基本的な楽器全部ですね、
木管から金管全部、
はい、
全部やりますよって、
はい、
でそれぞれ先生がついて、
それを市民館全部貸し切っていただいてですね、各部屋に分かれて、
いろんな部屋があります、はい、あそこで分かれて
、
はあ、なこの部屋ではクラリネットやってる、向こうではサックスフォンやってるというような格好になる、
もうあの会館が全部音の塊になります。
えらいことですね、
はい、でも大体250人ぐらい集まってくれますね、
はあ、
はい、
そうですか、それはもう壮大なクリニックですね。
だからまあ、そのことが子どもたちの気づきがね、まあ、指導者の方も子どもたちのレベルが上がっていくことが目に見えて分かってきますので、うん、やっぱり吹奏楽の楽しみ、うん、やっぱり吹ける喜びがね、音楽作りにまたなっていきますので、まあ、個々のレベルがこのクリニックを通して徐々にこうなだらかな坂を、ね、上がっていってるのは間違いありません。はい、
そういうのを12日の方でしっかりやろうということになるわけです、
ね、で13日にはその子たちが出演するとともにですね、
はい、
で西宮市の高校生、高校生は、はい、まあ、基本今までの流れでいきますと高等園児方面のバンド、
はい、
関学、報徳学園、仁和学園、はい、で県西、はい、この4校の150人ぐらいの合同バンドの出演とかね、で、まあ、各年であとはそれ以外の高校が合同バンドを結成してもらって100人以上の大人数でのね吹奏楽の醍醐味をね演奏していただいたり、
偉い音でしょうな、はい、
でもすごくやっぱりね
コントロールされた、
そうですね、うん、上手です
でしょうね、
はい、でそこに、西宮で活躍をしておった、はい、おったじゃないですね、今も活躍中の関西学院大学には必ず来ていただいて、はい、で西宮吹奏楽団には必ず来ていただいて、
西宮吹奏楽団ね、
そして、今はもう座奏の方でも関西レベルになっている上甲子園中学校のマーチングを必ずやっていただいて、
マーチングは昔から長い伝統ですよね、
そうそうです、
最近は座奏の方も素晴らしい、
はいはい、もうここ数年、もうあと一歩で全国かというぐらいのレベルまで行ってくれておりますので、そういう中での上甲子園中学校のマーチングはまたその一つのね吹奏楽の醍醐味のマーチングステージドリルをやっていただくことがもう超前になります。はい、
でもその方々も出ていただける、
はい、だからまあある意味、西宮の吹奏楽の、核となるバンドが出ていくいただけるとともに、そこに中学生高校生は参画をしてともに一つの演奏会をね育てていってるということになります。はい、
ゲストバンドはあるんですか。
はい、でそこに、
はい、
第1回から3回までは大阪音楽大学の吹奏楽団に来ていただいて、はい、もう音楽大学の演奏をしていただく、ね、でまあそれ以降はですね、
はい、
関西地区で、まあ、全国クラスのバンドですね、
はい、
天理高校であったり大阪桐蔭であったり、
はいはいはい、
名城学院であったり、
もう全国コンクールの常連ですな、はいはい、
来ていただきまして、まあ、あの素晴らしい演奏を聴かせていただいております。なるほど、ね、で、まあ、関西から少し足を伸ばして中国の岡山の岡山学芸高校にも来ていただいたこともあります。
あ、そうです、
はい、
いや今年のゲストバンドは、
今年はですね、はい、ちょっと趣向も変えさせていただいて、
あ、そうです、
今年はあの、まあ、上甲子園中学校のマーチングもあるんですが、
うん、
高校生の関西で全国レベルの、うん、バンド2つご招待させていただいております。まあ、1つはここ最近3000人の吹奏楽でも活躍していただいております、まあ、ゴールデンベアーズというね、名前も持っておられる箕面自由学園のマーチングバンドが一つ、
箕面ですな、
はい
はい、
まあ、これも非常に、このバンドも優秀なバンドで、すごく明るいバンドだというふうに私は思って楽しみにしておりま す、 ああす、
ね、チアガールのあれもあるわけですね、
はい、と思いますが、
ね、はい、いいですね、はい、はあ、
そしてもう西宮から、まあ、離れられたんですが、
はい、
阪急少年楽隊がから、まあ、校名がちょっと変わりましたけども、
はい、
早稲田設業高等学校のウィンドバンドにも今年は出演していただくということで、
これも毎年あの大阪の大きなホールで定期演奏会をされる、
そうですね、シンフォニーホールね、
シンフォニーホールで、そうですね、あの高等学校の演奏会、はい、定期演奏会される、はい、僕も時々行かせていただいてます、はい、素晴らしい演奏、
それも日の伸びよの超前ですのでね、
そうそう、
本当にそれはもう素晴らしい会です。
2回演奏しても全部満員になると2000人ずつ入っとるでって言われる、はい、あのバンドが来てください、はい、そうですか、
もうこれはもうあのこのことは私たちにとって、まあ、阪急の ね、 ね、やっぱりその鈴木武夫先生が作られたバンド、うん、まあ、今津中学校の吹奏楽の創設者でおられますので、
うん、
はい、
歴史的には確かそうですよね、
そうです、
阪急少年音楽隊は今の阪急ガーデンズの、
そうです、あこにね西宮球場があって、
野球場があってオリックスブレーブスの本拠地だって、
はい、
でそこを もうスタンドを校舎にして、
そうですね、
高等学校やってらっしゃる。
はい、私も何回か行かせていただいたことはありますが、
朝から晩までトランペット吹いてるでという、
まあ球場ですので誰が何でも文句言われずしてもね、
ねえ、それでグラウンドへ出てマーチング自由自在できる
で、そうですね、
とっても上手なバンドでしたから、はい、もうさまざまなイベントに引っ張りだこで、
そうですね、
赤いスーツを着て、
はい、
ズボンを履いて、金色のモールをついた独特のユニフォームでやってらした、はい
はい、かっこよかったですね、
かっこよかったです。あれが野球場なくなるので運命的に他へ譲らんとしょうがないというの で、ね、はい、今のところへ、
まあ、
はい、
まあ、茨城の方に行かれて、
はい、
まあ、校名が何回か変わりましたけども、最終的には今の早稲田雪洋高校、
早稲田雪洋高校とおっしゃるんですね、
はい、
でそこもやっぱり音楽中心にやってらっしゃる、はい、
で、まあ、阪急少年楽隊の出身の先生、西出先生とか川口先生が中心でやっておられますね、阪急の色をちゃんと残していただいて、継承していただいてということも嬉しい限りです。
もともとあれ西宮にあった時作られたのは鈴木武夫先生ですよ。
そうですね、はい、
でこの先生は今津中学のブラスバンドを作った先生ですやんか。
西宮のもう歴史では絶対
教えておられない、ブラスバンドのもう一番元というか、はい、先生でしたよね、はい、でその鈴木先生が阪急少年音楽隊を作られて、で、まあ、それを今後輩の先生方が継いでいってらっしゃるっていう、だから伝統はそのまんまということですね、は
い、
で
私もちょっと久しぶりに、まあ、お聞きするので楽しいワクワクしております
。
私の友達もずっと阪急の後輩もおりますんでね。
そうですか、
はい、よく演奏会に行っとったものですから。
そうですか、
まあ、楽しみ
です、楽しみですね、
はい、
じゃあそのバンドが来てください、
はい、そうなんです、
楽しみなことですね、はい、まあ、そうしたら12日はクリニック中心にやられて、13日はそういう素晴らしい演奏がいっぱい聴ける日ということで、
はい、
おそらく満員になるでしょうけど、
はい、
市民も聴きたいですね、
はい、もうぜひご来場いただいて、
中学高校、それこそ西宮は小学校から
そうですね
ブラスの活動がありまして、
はいはい、
小中高大
一般と、もう一般も七色の音楽ダイヤルという催しも市の方でやっていただく中、
はい、
七色じゃないぐらい大きくなっております。
そうです、はい、もう七色では足らないでと、
はい、
八色も九色もあるで、はい、ということになるわけです、はい、まあ、そういう一般バンドの、ことですけど、ちょっとね今日お話のちょうど真ん中で申し訳ないですけど、いつもこの番組の音を作ってくださってるディレクターね、はい、岡直人さんっていうんですけど、はい、
どうしてあげております。
岡直人さんは実は、まあ、音のプロですけど音楽的にもプロでして、ポコアポコっていう一般市民バンドがありますでしょう、はいはい、これ20周年迎えられたという、
はい、そうですね、先日ね、
実はそこの指揮者でいらっしゃる。だから僕らはそのディレクターとしてのお付き合いなんですけど、ステージが上がったら僕らは聴衆で岡さん上で振ってあるっていう。岡さんこんばんは、改めまして。
改めましてこんばんは。
変ですけど、まあ、横で音作ってくださってる人に話しかけて変です
、はい、よろしくお願いします。
20周年おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
大変でした。
そうですね、まあ、僕自身20年いたわけじゃないんですけど、はいはい、まあ、それでもまあ20年間こう一つのバンドが続いてるっていうのはやっぱりすごいことやなというのは思いますね。
一般バンドっていうのは まさに市民でしょ、
はい、
学校の場合は中学校とか高等学校とか吹奏楽部があって、
うん、ね、
先生がいらっしゃって教室もあって楽器もあって、
はい、
まあ、いわばそこで教育の一環としてやってらっしゃる音楽、はい、卒業したら別に専念もええわけですし、
まあ、そうですね、はい、
だけどその好きやからやろうということで、
まあ、草野球ならぬね草吹奏楽
うまいこと言わ
った
な、
草野球
ならぬ草バンドですから、
はいはい、そうですね、はい、
だけどそういうバンドってなかなか難しいと思うんですよ。場所もいるだろうし、うん、人付き合いというか仕事の余暇を使うわけだから、
ね、
時間の、ね、
はい、
捻出もあるだろう。そういうのを やっぱり何十人かいらっしゃるわけでしょ。
そうですね、
一つのバンド、
まあ、我々のバンドも、まあ、5、60人
でしょ
いますし、
まあ、はい、1週間に一遍練習してとか
なかなか揃いませんけど
ね
全員はね。
でもされる、
はい、
そしてそういうバンドがいくつぐらいあるんですか。
先ほどもねちょっとお話上がってましたけども、七色の音楽だよりというのがあって、まあ、実際7つじゃ収まらないぐらいになってますけども、
はい、17ありますね一般のバンド、
ね、はい、こ これは先生、いかんせん、これはびっくりでしょうね。
まあ、もちろん OB バンドもありますけども
、OB バンドもあるでしょ
う。でも OB バンドも作るという思いがね、まあ嬉しいですし、また他の団体、まあ、20年とお聞きしましたけども、やっぱり20年やってこられてるという事実が私たちにとったら嬉しい限りです。
そりゃ相当な苦労をしてはると思いますよ、はいはい、中学のバンドも難しいですけど、一般の市民バンドはもっと難しいあるやろと思う、なんやかんや言うてね、忙しいねって声へん人もいたりとかあるやろうし、曲選びだってみんなで相談してるのは難しい。
そうです ね、
ね、はい、それを20年間でアミティホールでやられたんですけど、
はい、
どんなでした？
あのおかげさまでですね、はい、あの大変たくさんのお客様に来ていただきまして、はい、あの本当に記念すべき20周年をこうすごくあの記憶にも記録にも残る演奏会にしていただきまして、本当にありがたい限りでございます。
本当あのアミティホール満杯やったっていう、はい、2階席も全部詰まってたっていう、
ね、そうですね。もう、まあ、客席のこのステージから客席ってなかなかこう様子がよくわからないんですけども、うん、後で聞くとそういうことだったということで、
も
う
だから市民会館をね1200人の定員で満席にする催しってそうないんですよ実は。
あ
それがね満席だったということを聞いてね、もうポコアポコやるなっていう感じ。いやいやならあの市民会館の人がいやいや他のブラスバンドもあのやったら大抵満員になりますよっておっしゃってね、
うん、あ
ここは池上先生、その演奏者が多いということと聴衆もすっかり音楽に慣れてるということが、
そうですね、一番はあの、まあ、各団体はやっぱり地域に根ざした活動をされてるというのは絶対にあの、
そうですね、
大切だというふうに思います。だから地域の活動イコール地域のために、
うん、
まあ地域の催しであるとか、まあ学校演であるとか、うん、まあ敬老会の演奏会であるとか、そういうところにやっぱり出向いていく中でのつながりがね、やっぱり応援者になっていただくとともに、ね、音楽と出会い待ち西宮の通りになっていってると
本当そうなってます
思いますね。
ね、
うん、
あの学校の講堂で演奏するのはもちろんあるでしょう。それから市民会館で合同の演奏もあるでしょう、はい、だけど気軽に地域の幼稚園へ行ったり中学の運動会、
はい、
みんなでやったり、うん、小学校行ったりもうどこででもやってくださる。
そうですね、そういうつながりがあの見えない絆になって、はい、音楽を通しての、ね、我々の、うん、生涯にわたる、うん、趣味ではあるんですが、その趣味がもう人生の一部になってしまっていると思いますね。そうですね、
で町の方からしたらね、町づくりやってくれてるということになるんですよ。だから市役所もねあの大いに協力するんやと。今度のやつ協力してますか？
もちろん
そうですか。
もうあの市の方からの、援助といいますか、はい、もう市の方が非常にこのことに力を入れて行っていただいている事業ということ で、
あ、そうですか。
本当にあの感謝しております。
あ、そうですか。
もうあの10年20年続く事業であってほしいというふうに心の底から思っておりますの です、ね、ご協力もお願いしたいということ
で、これはね他の分野例えば絵描きさんとかね、うん、あるいは日本舞踊の方とかね、そういういろんなもうざ本当に範囲の広いあの芸術文化の活動をしてらっしゃる方が口を揃えてね、西宮市はようやってくれるわって、他の市でこんなにやってくれてること聞いたことない。
そうですね、まず聞かないです ね、
ね、
だから本当にあの恵まれておるなという思いを、まあ、音楽のね、私たちの活動でお返しができればと、はい、またそのことが障害教育につながっていくことで発展していくことを願っております。
でまたそれを受けて、その今先生おっしゃったようにあの演奏される側、絵を描かれる側、踊りを回れる側もね、あの私らだけのためじゃなく自分の喜びだけのためじゃなく地域のために役に立ったらと言うて気軽にねしてください。この、 あの役所の側と地域の方とのこのこうなんか密着といいますか融合といいますか協力といいますか、もう見事やなと
思います。それはもうあの各団体のね、
はい、
やっぱり、先生方またあの指導者の方々代の方々の思いがね、
はい、
やっぱりこう相まってることが絶対もうあるからこそだというふうに思います ね、
そうですね、
はい。
でそういうのの中でお互いに協力しよう、力を貸そうというあの間柄があるということが、今度はまたこの市民の方にもね、なんかええ感じやなこの街はということになっていくんでしょうね。
もうあの音楽と出会う街西宮ということを市が発信をしていただいていること自体が、はい、我々音楽の部門は問わずしてね、やっぱりいろんな力になっているのは間違いないですね。それがあの各、まあ、町といいますか地区での催しの多さ、はいはい、そしてそこに必ず音楽がある、まあ、歌であろうが、吹奏楽であろうが邦楽であろうが、やっぱり何かしらの音楽というのがね関わっていただいているということが、この音楽と出会う街西宮の一番の、ね、誇りではないかなと思いますね。いや本当
なんか嬉しいですね、はい、嬉しいです、こういうのはね、はい。それと、まあ、お話の中に出ましたが、西宮市の吹奏楽団というのまであって、
はい、
これは公立の吹奏楽団ですけど、これもまたね全国探しても珍しいというね。
本当にあの今年で45年を連盟を迎えておるんですけども、はい、あのちょうど市が90周年を迎えられたということで、まあ、市水連としても市に感謝の念を持っております、はい、そこで連盟としてですね、大花の功績という桜の花の功績、やっぱり市の発展はがあるからこそ私たちの連盟もあるんだというところで、ね、輝かしい功績が未来へ向かって、はい、しっかりと大花の花のように、輝いて、いけるような思いを持って、まあ、曲を大阪大学の校長先生に作っていただいて、はい、西宮市の方にも寄贈させていただきたんです。
なるほど、そうです、
ね、でその曲をですね、市水さんがコンクールで演奏していただいて、はいはい、関西の方々に、披露していただいたことは、もうそれはもう何言えない喜びでありました。
そうですね、いい伝統がどんどんどんどんこう続いていくなという感じがいたします。
で七色でも合同演奏でしていただけると聞いておりますの で、 ああですもっともっとね、この曲を演奏していただいて広げていただくことは、またこれも嬉しい限りでございます。
そうですね、はい、なんか小学校から始まったいわゆる鼓笛隊とかトランペット個体とかいうふうなところから始まって、中学校こう大学と進まれた方が卒業してからまた社会人として西宮の市内で音楽活動される、もう本当に人生一貫して吹奏楽という、町になってきたなという感じがしますね、
はいはい。
まあ、その中心としてこの、あのブラスフェスティバルがあるということですね、はいはい。
だからもうあの今からまたあの今ちょうどクリニックの子たちを募集しておるんですけども、
はい、
まあ、あのどんな演奏になるかではなくって、この子たちがそういう力を出せる演奏会ということで目的持ってますので、ぜひご来場いただいて、またご
協力いただければ、ぜひとも聞かせていただきたいですよ、
はい。
本当に昔からそのブラスバンドブラスフェスタっていうのがあって、それはもう日本中から羨ましいな、西宮はそんなんできてというふうに言われてたことがありましたが、今でもそれがずっとこう伝統としてつながっていて、そして先生方の中ではそれがもう時代へつながっていく教育なんやという、もうそれがこう循環していくんやという位置づけがされているっていうのをお聞きして、とっても力強く思いました。
ありがとうございます。
それでこそという感じもいたしました、ね。ぜひぜひ成功しますように。
ありがとうございます。
またあの頑張っていただきますようによろしくお願いいたします。
こちらこそ、どうも
今日はどうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
今日はブラスフェスティバル2016という、催しについて、西宮市吹奏楽連盟理事長の池上達さんにおいでいただきまして、詳しいお話をお聞きしました。ご案内は前田豊でした。この番組は西宮市の提供でお送りしました。